ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日2019年11月26日火曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id です。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領とムン・ジャイン大統領の会談で3つの協定を作成することについてお伝えします。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領と韓国のムン・ジャイン大統領は月曜日に韓国のプサンで2国間会談を開催しました。この2国間会談でジョコ・ウィドド大統領とムン・ジャイン大統領は両国が3つの合意に署名するのに立ち会いました。署名された3つの合意とは、インドネシアと韓国の間の包括的経済連携交渉の終了、外交官及び公用パスポート所持者のためのビザなしの合意、そして首都の移転と建設時における技術協力に関する覚書でした。また、ムン・ジャイン大統領との2国間会談には、ジョコ・ウィドド大統領に同行したアイランガ・ハルタルト、経済調整大臣、ルーッ・ビンサル・パンジャイタン海洋投資調整大臣、レッノ・マルスディ外務大臣も出席しました。それでは次のニュースです。産業省が食品・飲料業界の展示会を開催することについてお伝えします。産業省は国内外の食品及び飲料産業製品のプロモーションを促進する取り組みとして、2019年11月25日から29日まで産業省展示プラザで2019年食品飲料産業展示会を開催しています。これは月曜日にジャカルタで産業省のアハマッド・シギッド・ドゥイ・ワヒヨの事務局長が語ったものです。展示会では様々な食べ物や飲み物を特別価格で販売しています。シギッド事務局長によると、食品及び飲料産業は非石油加工産業を支える重要な部門です。この部門は2019年の第3四半期までに非石油加工産業の国内総生産の3分の1以上または 36.49% に貢献しました。それでは次のニュースです。商務大臣はインドネシア貿易代表団を韓国に率いることについてお伝えします。アグス・スパルマント商務大臣は11月25日から27日まで韓国のプサンを訪問し、同時に両国間の貿易の協力と関係を強化する目的でインドネシアの貿易代表団を率いました。商務大臣は韓国への訪問を始めるにあたり、 インドネシアのジョコウィドド大統領とともに11月25日と26日にプサンで開催された ASEAN 韓国協力30周年サミットに出席しました。 ASEAN 韓国サミットの合間にアグス大臣は韓国のユーミュンヒ商務大臣とインドネシア韓国包括的経済連携協定の官僚に関する共同宣言に署名しました。それでは最後のニュースです。イラクでのデモで13人が死亡したことについてです。治安部隊は実弾と催涙ガスを使用してイラク南部で群衆を追い払しました。その結果13人が死亡し数十人が負傷しました。10月以来反政府デモ隊がイラク中の街頭にいます。彼らは腐敗した政府を倒し公共サービスを向上することを要求しています。ボイスオブアメリカは11月25日月曜日にバスラで7人が死亡したと報告しました。ナシリア州では4人が犠牲になりました。イラクの報道機関はナジャフ州とディワニ州で一人が死亡したと報告しました。11月24日日曜日にイラクの病院と治安当局はバグダッド中央部でのデモ隊と警察の衝突の3日目に2人が死亡したと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は政府が建築強化と環境影響分析強化の廃止に関する談話を発行することについてお伝えします。ソフィアン・ジャリル農業と土地計画大臣は国家土地の日を記念して建築強化と環境影響分析強化の廃止に関する談話を発表しました。建築強化と環境影響分析強化の廃止は投資を容易にすることが期待される強化の乾燥化の一形態として政府によって採用されます。2019年11月19日火曜日にジャカルタの国会複合施設でスーリア・チャンドラ農業と土地計画副大臣はこの談話を再び繰り返しました。ソリア・チャンドラ副大臣は政府は現在土地詳細計画を準備中であると説明しました。詳細な土地計画が実施されれば建築強化と環境影響分析の強化は中に含まれるので必要ありません。それでも全ての地域が土地詳細計画の準備ができているわけではないため緩和が必要であると認識されています。各地域の土地詳細計画の品質の類似性はまだ決められていません。したがってプロセスは長いです。政府は全ての利害関係者からの意見を求めています。同じ談話は計画はオムニバス法のスキームにあるといった経済調整省のマクロ経済金融調整局のイスカンダル・シモランケル局長によって提起されました。これは70以上の法令を有する公用創生法草案に記載されています。オムニバス法の草案は2019年12月12日までに議会に委ね られることを目標としています。建築強化と環境影響分析強化を廃止する計画に対して、この短期間に様々な社会の反応が現れました。環境と法的緩和の分野で少なくとも7つの非政府組織が政府の計画に反対していることが報告されています。政府は投資の利益のために建築強化と環境影響分析を廃止する前に、じっと待ち、コミュニティの意向に耳を傾けた方がいいです。規制は本来開発を妨げるためのものではありません。逆に規制はコミュニティにとって有益で安全な活発活動を創造し支援しなければなりません。建築強化と環境影響分析強化が投資を妨げると感じるなら、再び調査をして、もし改正が必要なら、コミュニティと環境の安全に対し常にコントロールを促進した方がいいです。規制は官僚政治を遅らせる贈収賄と権力の乱用を閉じるような方法で行われるべきです。なぜなら、規制を利用する違法行為は本来投資を妨げるものだからです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1922年11月26日に、ホワルト・カルターはトゥタンカーメンの墓に入った最初の人になったことから始めます。考古学者であるホワルト・カルターが1922年11月26日にトゥタンカーメンの墓を発見して以来、トゥタンカーメンは古代エジプト文明の人気アイコンとなりました。トゥタンカーメンは彼の地位からして比較的小さい墓に埋葬されました。トゥタンカーメン王のマイラは王家の谷にある彼の墓にまだ残っています。カルタルの発見から85年後の2007年11月4日にファラオの墓がルクソールの地下墓に展示されました。ネフケペルーレ、トゥタンカーメンはエジプトの第18王朝のファラオで、紀元前1333年から1324年までエジプトを統治し、当時のエジプト新王国と呼ばれていました。次は1990年11月26日に30年以上権力を握ったリー・クアンユーはグーチョクトンに取って代わられたことについてです。リー・クアンユーは1959年から1990年までシンガポールの首相でした。1954年にリーとイギリスで教育を受けた仲間は一緒にイギリスの植民地奥義を終わらせるシンガポールの主権政府の設立を支援するために人民行動党を結成しました。5年後の1959年にリーはシンガポールの初代首相に選出され、シンガポールの元首相であるダビッド・サウル・マーシャルの 5人となりました。1990年11月26日にリー・クアンユーはゴ・チョクトンに交代しました。ゴ・チョクトン政権時代にリーはシニア大臣として務めました。最後は2011年11月26日に東カリマンタン州でのクタイ・カルタヌガラ橋が崩落したことについてです。クタイ・カルタヌガラ橋はマハカム州に架かる橋で、インドネシアで最も長い吊り橋です。橋の全長は710メートルに達します。この橋はトンガロンシーサマリンダシーに向かうためのトンガロンスブラン郡を結ぶものです。建設は1995年に始まり、2001年に完了しました。2011年11月26日にこの橋が崩壊しました。橋の上にいた数十台の車がマハカム川に落ち、21人が死亡、数十人が負傷しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Di ujung kemarau panjang yang gersang dan menyakitkanKau datang menghantar berjuta kesejukan Kasih kau beri udara untuk nafasku Kau beri warna bagi kelabu jiwaku Tatkala butiran hujanMengusik impian semua Kau hadir di sini Di batas kerinduanku Kasih Kau singkap tirai kabut di hatiku Kau isi harapan baru Untuk menyongsong Masa depan bersamaBersih isyarat di matamu Kasih Kau sibak sepi di sanubariku Kau bawa deku berlari dalam asmara Yang menjambah bahagiaThank you.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はフィナ・パンドゥ・イナタのセプテンバル・チェリアでした。インドネシアより世界をお届けしているボイス・オブ・インドネシアです。次はインドネシア風をお伝えします。リスナーの皆さん、インドネシア風です。今日はインドネシアとエジプト間のコミュニケーションの場として、インドネシアブチビジネスコネクト IDBC を開始することについてお伝えします。インドネシアとジブチの協力を円滑にするために、インドネシアジブチビジネスコネクト IDBC と呼ばれる組織が開始されました。 IDBC はソーシャルメディアアプリケーションを介したリアルタイムでの経済協力の連携と実行を促進する高速の通信及び報告フォーラムです。 IDBC は2019年11月19日ジブチで、ジブチの商工会議所と共同で、在アディスアベバのインドネシア大使館が主催するインドネシア経済更新と題するセミナーで、在ジブチエチオピアおよびアフリカ連合のインドネシアのアル・ブシラ・バスドル大使によって発行されました。ウェブサイトの kemru.go.id に引用したように、アル・ブシラ・バスドル大使は在アディス・アベバ・インドネシア大使館が開始した IDBC はジブチとインドネシアのビジネスマン、またはアディス・アベバ・インドネシア大使館を1日24時間週7日つなぐと述べました。また IDBC の発足はインドネシアとジブチの企業家が両国間の経済協力構造の枠組みの中で、彼らが発掘し発展させることがあり、経済協力の可能性についてお互いにまだよく知られないからです。セミナーにはジブティ商工会議所のユスフ・ムサ・ダワル省庁やジブチのビジネスマンで元大臣のジブチのビジネスマンが参加しました。3人のインドネシア人ビジネスマンもビデオ会議を通じて経済セミナーに参加しました。その3人のベハエステック社のアフマッド・ヌソラハルド氏、ラハシアダナ・ステイナ・タシャのケマス・アフマッド・ムジョコ氏およびシーヒー・バンジャル・ウサハ・スクセスのタン・ヤント・ヘンドラワン氏です。ビデオ会議の他にも、このイベントはライブストリーミングで放送され、さまざまな都市や地域でインドネシア人ビジネスマンが参加しました。インドネシアとジブチは1979年に外交関係を開き、急速に発展しました。経済分野では2018年の両国間の貿易額は2億1150万アメリカドルで、インドネシアは 99% の黒字でした。ジブチは多くの東アフリカ諸国、特にエチオピアへの輸出数の主要な入り口として、インドネシア及び世界のさまざまな国にとって重要なものです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は 2D のボホンでした。インドネシアより世界をお届けしているフェイスインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソニインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソニインドネシアの時間です。今日は西ジャワ島のセンダングリスカフリパンをご紹介します。西ジャワ州西バンドンセシオでは、さまざまな興味深い観光スポットがあります。それらの一つは、スンダングリスカフリパンです。その場所は西バンドン地区、チカロンウェタン、ガンジャルサリ村のチランコプにあります。この観光スポットには、自然の山の泉から来るプールがあります。この観光エリアに入るには、一人当たり、1万ルピアのチケットを支払うだけです。この地域の木は日陰です。滝や滝の音が聞こえる涼しい雰囲気は、セン・ダン・グリスカフリパン観光エリアの美しさを増しています。この観光名所には、入浴や水泳に使用できる3つのプールがあります。2つの自然のプールは岩で形成され、もう1つは1メートルから 1.5 メートルまでの深さのアスレチックプールで、子供にとって安全です。スンダングリスカフリパンプールの水は冷たくて澄んでいるので、プールの底がはっきり見えます。地元の人々はこのプールに浸したり泳いだりすると、さまざまな病気を治し、皮膚の老化を抑えることができると信じています。スンダングリスカフリパンは命を与える美しい湖を意味します。この水源は実際、周囲のコミュニティの生活を支えています。この水は居住者の庭と 土地を灌漑するために戦場に使用されます。現在センダンクリスカウリパンは市民の完全性を満たすだけでなく西バンドン地区の主要な目的地の一つとして開発されています。現在バスルーム、礼拝室、トイレ、避難所、レストラン、広い駐車場などの完全な設備が利用できます。リスナーの皆さん、これでバスネヌリン社を終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はドゥディ・オリスの「アクヤンジャトチンタ」でした。インドネシアより世界へお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、次に天気での会話をご紹介します。
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celsius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Risona no minasang itsumo no yoni, saisho ni topikku to kangren suru goi ya hyougen o goshoukai shimasu. Watashi wa 2回 iimasu. Minasan wa watashi no ato ni suzubete itte kudasai. Suhu, suhu. Nihongo de ondo. Berapa suhunya? Berapa suhunya? Nihongo de ondo wa ikura desu ka? 30 derajat Celsius. 30 derajat Celsius. Nihongo de 30 seshi. Berapa suhu di London pada musim panas? Berapa suhu di London pada musim panas? Nihongo de natsu toki London de ondo wa ikura desu ka? Sekitar 23 derajat. Sekitar 23 derajat. Nihongo de yaku 23 do. Ondo shirui ni wa berapa suhunya? Berapa suhunya? Ondo ikura desu ka? Toyukoto ga dekimasu. Seikaku na kion o shitte iru baai wa ondo o miki shite kudasai. Sukashi anata ga amari yoku wakaranai baai wa sekitar, sekitar, nihongo de yaku 言語を使用してください。例、berapa suhunya? Berapa suhunya? 日本語で温度はいくらですか? Sekitar 23 derajat Celsius. Sekitar 23 derajat Celsius. 日本語で約23度です。Suna no minasan, Indonesia gokuzao owaru mai ni joki no kaiwa mo ichido kiite mimasho.
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celsius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Suna no minasan, Indonesia gokuzao owarimasu.
Selalu menyakitiku, bukankah dia yang melukaimu? Mungkinkah cintamu kepada diriku tanpa kepastian? Mungkin hanya pelarian. Tulus kau cintai aku, kau tak menjadari sering kau sakiti aku hingga ku kecewa. Ku tak ingin bila cinta di hatimu membayangi di antara kita. Mungkin hanya pelarian cinta. kau cintai aku. Kau tak menyadari sering kau sakiti aku hingga aku kecewa. Ku tak ingin bila cinta di hatimu membayangi di antara kita. Bila memang harus kau ingin berpisah, jangan kau sakiti aku. Ku ingin kau cintai aku setulus hatimu. Jangan ada lagi dendam yang di hati yang kan menghalangi cinta di antara kita.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はディアン・クスマの「クイギン・カオ・チンタイ・アク・ストゥルス・ハティム」でした。インドネシアより世界をお届けしているボイス・オブ・インドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はマリエの歌をお送りします。まずスリーメルシンを聞いてみますよ。イエプスタミが歌います。スリーメルシンの歌には2行の賛否欄と2行の内容で構成されるアドバイスの因が含まれています。このマリエの歌は人生のアドバイスについて語っています。運命はそれほど幸運ではありませんが、安全で繁栄した国に住むことに感謝し続けなければなりません。この歌に合わせてマリエオーケストラが演奏されます。オーケストラで使用される楽器はアコーディオン、ギター、バイオリン、ガンバッシュなどです。スリーメルシンの歌は1994年5月に40、60マレーポップのアルバムでイエプスタミが人気を博しました。それでは皆さん、イエプスタミによるスリーメルシンです。どうぞお楽しみください。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
tanyakan awan merara, kau ku pesankan musafir lalu kerap ku sapa, ku pesan engkau kembali pulang karena tak tahan menanggung rindu.
さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。